説教 CD ナンバー286。本日のメッセージは、婚姻の二つの衣と題して、2014年4月12日に持たれました礼拝内容です。話、花城剛。
皆さんおはようございます。今日の題は婚姻の二つの衣という題です。マタイ22章の1節から14節にあります、礼服を着ていない男の例え話からこのテーマについて、考えていきたいと思います。聖書の中で結婚、婚姻について、たくさんの記録がありますけれども、この結婚というのは人生と神性との結合を表すものです。神様が創造当初に制定された二つの制度、安息日制度と結婚の制度、この二つのうちの一つです。ですからこの結婚には非常に深い、キリストの奥義が、入っているんですね。でその結婚というテーマから、イエス様はマタイ25章にも、結婚の例え話がありますけれども、今日は、マタイ22章の礼服を着ていない男の例えから考えていきたいと思います。この婚姻は人生と神性との結合を表すと、キリスト実物教訓287ページに、書いてありますけれども、私たち人間が神の性質に預かるときに、遺伝的そして後天的悪への傾向が品性から切り取られるのであります。で、今日多くの人々はこの後例えで出てくるこの男のように、王の婚礼に出席するのに礼服を着る必要がないと感じています。これは非常に致命的な問題ですけれども、これと同じ問題が、この教会の中にあるんです。で、それは何かというと、この婚姻にはもう一つの種類の服がある、衣があるということを覚えていただきたいんです。この例え話の中にはそのことは記載されていません。しかし別のところを見ると、もう一着婚宴の衣というものがあることを気がつくのです。そしてそのもう一着の衣を、その約束を知的に理解して、そしてそれを心で受け入れることに、イエスの忠保による祝福に預かるものとなれるかどうかというものがかかっているんです。それではこの結婚、聖書にはたくさんあちこちにこのことが書いてありますが、特にこのマタイ22章1節から14節、礼服を着ていない男の例えを皆さんと共に読んでいきたいと思います。もし聖書をお持ちの方はマタイ22章1節から、開いて読んで考えていきたいと思います。マタイによる福音書22章の1節からまず8節まで読んでいきたいと思います。イエスはまた例えで彼らに語って言われた。 天国は一人の王がその王子のために婚宴を催すようなものである。王はそのしもべたちを使わしてこの婚宴に招かれていた人たちを呼ばせたが、その人たちは来ようとはしなかった。そこでまた他のしもべたちを使わしていった。招かれた人たちに言いなさい、食事の用意ができました。牛も肥えた獣もほふられて、すべての用意ができました。さあ婚宴においでください。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出て行き、また他の人々はこのしもべたちを捕まえて侮辱を加えた上殺してしまった。そこで王は立腹し、軍隊を送ってそれらの 人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。それからしもべたちに言った。婚宴の用意はできているが、招かれていたのはふさわしくない人々であった。この例えはどういう教訓がまずこの前半にあるんでしょう。後半はまた後で考えていきたいと思いますが、この準備ができたと、婚宴の準備ができたと、何がほふられたと書いてますか。牛も肥えた獣も、これは私たちの食材の犠牲、イエス・キリストの十字架を、十字架での犠牲を表しておりました。イエス様の十字架の犠牲が払われたにもかかわらず、人々は知らぬ顔をして、それぞれ自分の商売に忙しくしておりました。それだけにとどまらず、ある人々はこのしもべたちを捕まえて侮辱を加えた上殺してしまったとあります。キリストの十字架の後、ステパノがキリストの名のために殉教しました。そしてヤコブも、そして多くのクリスチャンたちが殺されて殉教していったんです。そこで紀元70年に天の神は当時の支配国であったローマ帝国を、エルサレムを焼き滅ぼすためにお使わしになりました。そしてこの例え話のように、ローマ軍によってエルサレムは破壊され、そしてユダヤ民族は散らされてしまったんです。それはユダヤ民族が王の婚宴の招きを拒んだからでありました。そしてその後、そのちょっと前からですが、異邦人に憐れみ深い招待が発せられました。さてこの例え話の次の部分を、後半の部分を読んでいきたいと思います。9節からお読みいたします。22章の9節。だから町の大通りに出て行って、出会った人は誰でも公園に連れて行きなさい。そこでしもべたちは道に出て行って、出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきたので、婚宴の席は客でいっぱいになった。王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服をつけていない一人の人を見て彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。招かれる者は多いが選ばれる者は少ない。 一旦拒まれたこの王の招待、今度は異邦人伝道によって多くの人々をキリスト教会に招いて、そしてキリストの十字架の犠牲を受け入れるように、キリストの救いを受け入れるように叫ばれたのでありました。そして多くのクリスチャンが生まれて、そして王の公園は客でいっぱいになったんです。しかしこの客席に座っているすべてのものが婚宴に預かれるわけではなかったんです。この婚宴に集った客一人一人のために服がありましたけれども、これは実は彼ら自身が買ったものではなくて、王が用意、あらかじめ用意した王の贈り物だったんです。そして客はこれを着ることによって婚宴を催した主人に敬意を表すことになったんです。しかしこの中で一人の男だけが普段着を着ていたんです。彼は王の求めた準備を拒んだのでありました。この高価な服は非常に高い代価を払って用意された王の服でありました。全宇宙の王子イエス・キリストの命を払って買われた大切な貴重な礼服であったんです。しかしこの男はそれを無視して来てこなかったんです。王に敬意を払いませんでした。そのことを彼は自分でも知っていて、王に質問された時に彼は何も答えることができなかったんです。申し訳がなかったわけです。この王が公演を始める前に客を見渡したことは調査審判の見業を表しているんです。一人一人の客がそれぞれの仕業に応じて報いられる調査審判、このことをこの例え話は表しています。そしてこの調査審判が天の法廷で行われるのは天国に行ってからではなくて、この地上で行われるものです。私はクリスチャンですというすべての人が、その品性とその生活が神の御前で細かくその動機まで調べられます。天には記録の書があって、一人一人のすべての行動、行為、言葉、隠れた動機、それらが記録されているんですけれども、これが吟味されて、そしてその一人一人の行為に従ってその人の永遠の運命が決定されるのです。この例えの中の礼服はキリストの真の弟子が持つ清くてシミのない品性を表しています。教会はシミもシワもその類のものが一切なく、そして汚れのない天の衣を着ると聖書には書いてあります。そしてこの天の衣は黙示録19の8節には生徒たちの正しい行いであるとも書いてあります。私は決して行いによる救いを今説いているのではありません。救い主を自分の救い主として受け入れるすべてのものに信仰を通して与えられるのはキリストの義ばかりでなく、 キリストご自身の汚れのないご品性であります。ただただ天国の肩書きが与えられるばかりでなく、天国の資格まで与えられるのです。ただ運転免許証をもらってペーパードライバーになるばかりでなく、実際に運転技術を与えられます。天国で生きていくための性質が私たちに与えられるんです。これがキリストの着せられる義と、それから与えられる義の二つのことであります。はじめ人間はエデンにいたときに、キリストの純潔な白い衣を着ておりました。彼らの生活は御心に完全に一致しておりました。しかし罪が侵入してからは、この神とのつながりは断たれて、そしてそれまで彼らを包んでいたその光の衣は消え去って、彼らは自分たちが裸であることに気がついて、そしてどうしました？イチジクの葉で自分たちの身を覆ったんです。これは何を表しているんでしょうか？神様の律法に違反して、そして現れた裸を覆うために、彼らは自分たちで工夫して、そして衣を着た。これは自分の技によって罪を覆うということを、そしてそれによって神に受け入れられようとすることを表していました。しかしこれはできることではありません。イチジクの葉では自分たちを覆うことはできないのであります。裸の恥というのはまだあるんです。しかしイエス様が備えてくださった衣だけが、私たちを神の天父の臨在の前に立たせてくださいます。この衣は悔い改めて信ずる一人一人の魂にイエス様によって着させてくださる神様の恵みの義であります。黙示録3章の18節にはこのように書かれてあります。そこであなたに勧める、あなたの恥を、裸の恥を晒さないため身につけるように白い衣を買いなさいと。天の食器、織る機械で織られたこの衣は、人間の創意による糸は一本も含まれていないそうです。キリストは人生をおとりになって完全な品性を形成なさいました。そしてそのキリストのご品性を私たちに分け与えてくださるというんです。我々自身の正しい行為はことごとく汚れた衣のようであると、イザヤ書64の6節、イザヤ書64章の6節に書かれてあります。我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようであると書かれてあるんです。私たちが成し得ることはすべて罪で汚れております。しかし神様の御子キリストはその罪を取り除くために現れたのであって、彼には何ら罪がないのであります。人が自分自身の心をキリストに捧げるときに、心はキリストの心と結合し、 意志はキリストの意志に没入し、精神はキリストの精神と一つになり、思いはキリストのうちに囚われて、私たちはキリストの命を生きるのです。これがキリストの義の衣を着るということです。私たちの信仰は行いに現れるものであります。決して私は今行いによる救いを説いているのではなく、キリストを愛しキリストを信じるときに、我々の意志がキリストの意志に没入して、そして私たちはキリストにあって生きるようになるんです。これがキリストの義の衣を着ることであります。義とは正しい行いであるというのは確かであります。そしてすべてのものは各自の行為によって裁かれます。今日この読んだ男のこの礼服というのは、この男の品性であります。私たちの品性は私たちの行いに現れます。行いは信仰が本物であるかどうかを示すものです。イエス様の御名を信ずると言って教会に出席しても、もし神様の律法を守らないならば、それは十分ではありません。イエスの御名を、御名こそ人を救い得る唯一の名であると信じつつも、信仰によってキリストを自分の救い主として受け入れないことができるんです。表面的なクリスチャンであることができるんです。現代の真理の教会を説く教会に自分の名前をその名簿に連ねても、それだけでは十分ではないのです。品性を、キリストから与えられた品性を着ていなければ、王によって吟味されて、そして婚宴に預かることができないのです。しかし神様の戒めを守る人は神様におり、神様もまたその人におります。そして神が私たちのうちにいますことは、神が私たちに賜った御霊によって知るのであります。もし私たちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟るのであると、ヨハネ第一の手紙に書いてあります。私たちが口で何と言おうとも、キリストの義が行為となって現れなければ、それは無に等しいのであります。真理は私たちの心に植え付けられて成長しなければなりません。御言葉をただ聞くだけではいけないのです。そして我々の頭脳を支配し、その御言葉が頭脳を支配し、そして感情を調整しなければなりません。そして私たちの品性全体が神様の御言葉と調和したものとならなければいけないのです。日常生活の我々の言葉遣い、短気な言葉、こうしたものは天の調査審判において、あなたは不足であると言われるものであります。この審判における基準は神様の律法であります。これに我々の感情も思想も生活も品性も調和していなければ、私たちはこの男のように外に
出されてしまって、そして永遠に歯がみをすると書いてありましたが、救われない運命になるのであります。私たちは自分の力では律法に従うことはできませんけれども、人生と神性が結合するときには、人は神の戒めのあらゆる点に従えることができる、従えうるということ、イエス様はその完全な生涯によって、従順な生涯によって立証なさったんです。キリストは我々の模範であります。そして彼ができたのは、我々ができるという証拠であります。今日キリスト教会の多くがこの礼服をつけずに婚宴に出席した男と同じ運命を歩んでおります。彼らはクリスチャンであると表明しながらも、福音の祝福と特権に預かるんだと主張しても、自分の品性が変えられる必要があるとは思っていないんです。救われるために自分の品性が変えられなければいけないと彼らは考えていないんです。ただキリストの十字架だけが我々の勲しであって、そしてそれだけで我々は救われるんだ。確かにそうであります。しかし神を愛する者はその戒めを守るのであります。こういうクリスチャンは律法を見ないために錯覚に陥って、自分は高潔であると思い込んでしまいます。そしてその結果、キリストに信頼する必要感を感じなくなって、そして自分の功績に最終的には頼っていく心になっていくんです。彼らは御言葉を聞くために教会の婚宴には集まるんですが、彼らはキリストの義の衣を身につけていないのであります。そして彼らは別の助け主、聖霊が彼らの心に何をするかということも知らないのです。そしてその結果、このような歴史がキリスト教会の中にもう何百年も経って、そしてキリスト教会は大きな変化をしてきました。現在のキリスト教会は世の人々と何の変わりもないように見えてきました。天の原則が彼らの生活の中に現れなくなって、そして彼らが神様に選ばれた特選の民だという、そのような印が何も見えなくなってきました。そして教会は日ごとに世に転向しつつあるんです。彼らはキリストの死によって自分が救われることを期待はするんですが、自分が自己犠牲の生活を送ろうとは思ってもおりません。そして自ら上辺だけの一軸の衣を着て、上辺だけの義で覆って、そして自分の欠陥を隠そうとします。キリストの信仰による義人と主張しながら、彼らはその祝福から漏れているのであります。キリストの義というのは勘違いしてはいけません。 心の中に一つでも愛している罪があれば、それを負うことはしないのであります。裁きの時には神様の律法に調和しているか事柄だけが裁きの時に立ちうるのであります。神様はこの王のようにこの礼服のプレゼントを与えてくださいました。そしてさらに多くのプレゼントを私たちクリスチャン全人類に与えてくださっているんです。ユダヤ人はイエス・キリストを拒んだんです。しかし彼らに与えられた光というのは私たちが与えられている光に比べて小さなものでありました。ユダヤ人たちはイエス様を彼らの過去の歴史の中で十字架にかかる前の歴史の中では彼らには十字架ではなくただ動物の血しか流されませんでした。そして私たちは本物の犠牲イエス・キリストの十字架を教えられて見せられたばかりでなくイエス様が復活したということも私たちに教えられました。そしてイエス様がその十字架の死によって恵みの王国を私たちのど真ん中に建設してくださったんです。昔のユダヤ人にはこのような恵みは与えられておりませんでした。我々の方が大きな恵みを賜っております。そして我々は毎週のようにキリストについての説教を聞いて、そしてイエス様が我々の前に掲示され、そして我々はキリストを賛美する歌を歌い、そして私たちは豊かに準備された婚宴の席に預かっているんです。我々には何のいさおしもないのに無償でこれらのものが与えられたんです。物を買うっていうのは本当大変ですよね。ちょっとのお金をつくのに本当に苦労します。しかし神様はただで大きな賜物を私たちにくださったのであります。そして私たちにキリストの義が与えられ、信仰による義が与えられ、そして御言葉が与えられ、そして御言葉の尊い約束が与えられ、そしてキリストを通して天父に近づくことが許されて、そして聖霊の慰めが与えられ、そして神の国における栄光の王国における永遠の命まで約束してくださったんです。天の神はこの天の婚宴の準備のためにこれ以上我々にしてくださることができるでしょうか。すべてのものが私たちに与えられました。しかしこんなに大きな恵みと光を与えられていながらも今日私たちキリスト教会はこの男のように 礼服を着ていない状態であります。生活の中でキリストを拒んで、そして神の恵みが我々の生活のうちに表されておりません。短気な言葉、私が毎日毎時間犯す罪です。多くの罪が我々の心を支配しております。我々はまだこの婚宴の準備ができていないのです。我々を準備させるために天使は我々一人一人に送られて、我々がこの衣を着るように助けてくれるんですけれども、なかなか我々がそれに同意できないんです。そしてやがてこの天使たちはタイムリミットだと言われて、天の神にこのようなことを言います。私たちに行えと命じられた務めを私たちは果たしました。私たちは悪天使の軍勢を押し返しました。私たちは輝きと光を人々の心に送り、イエスに表された神の愛を思い起こさせました。私たちは彼らの目をキリストの十字架に引きつけました。彼らの心は神の御子を十字架につけた罪を強く悟りました。彼らの心は神の御子を十字架につけた罪を強く悟りました。彼らは罪を自覚しました。彼らは改心の時にどんな段階を取るべきかを理解しました。彼らは福音の力を感じました。彼らの心は神の愛の尊さを見て砕かれました。彼らはキリストの品性の美しさを見ました。だが、多くの者にとってこうしたことは皆無益でした。たとえ我々の心が砕かれても、まだ無益だったんです。彼らは自分たちの習慣と性質とを神に従わせませんでした。彼らは天の衣を着るために地の衣服を脱ごうとしませんでした。彼らの心は貪欲に満ちていました。彼らは神を愛するよりも世の交わりを愛しました。このような報告が天の父に発表されると、我々はどういう運命になるんでしょうか。恩恵期間が終わった後にこのような言葉発せられたときに、我々はどうなるんでしょうか。婚宴の第一の衣を着るということ、その重要性を今お話しいたしました。冒頭で言いましたが、もう一つの服が必要だということを我々は覚えなければいけません。聖霊によって和らげられた心で神の律法に服従して、婚礼の前に神の律法と調和した品性を持って、そして婚宴に出席しても、それだけではまだ足りないのであります。婚礼の時に別の服が与えられることを今から、
皆さんと一緒に考えていきたいと思います。実はこの婚礼の服を着て集まった多くの方々、この人たちの心の中にはなお罪が残っておりました。律法に従って罪には勝利はしているんです。誘惑が来てもそれに勝利することができるんです。しかし誘惑が来た時にちょっと揺れる心がまだ残っています。ただそれを行わないだけでまだ反応しているんです、サタンの誘惑に。まだサタンが有利に活用できる足場というものがこの人々の心の中にあるんです。信仰の先駆者たちの経験でもそれがわかります。あのパウロは律法を行う人であったでしょうか。彼は自分でこう言いました。ピリピ人への手紙3章の5節、ピリピ人への手紙3章の5節からお読みいたします。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。9節に飛びます。律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦悩に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちから復活に達したいのである。落ち度のないものであるのに自分を死人とみなしてそこから復活したいんだって言うんです。彼はまだ完成されていなかったと自覚しておりました。12節、私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているかというのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。律法をどんなに守ってもまだ追い求めるべき何かがあるっていうんです。その後ずっと読んでいくと、彼はそれを求め続けることが書いてあります。そしてローマ書7章に飛んでいくと、ローマ書7章の 7章の18節から、皆さんよくご存知の場所でありますが、お読みいたします。ローマ書7章の18節から25節までお読みいたします。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。そこで善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は、心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。たとえ礼服を着ても、心の中にまだ
パウロは罪を感じていました。パウロばかりではなく、宗教改革者のマルチン・ルターもこう言いました。義であると同時に不義である。バプテスマの後も罪は残る。この世の巡礼にある生徒のすべての良き行いは罪である。すべての罪は洗い去られたが、なおも洗いを必要とする何かが残っている。そしてジョン・ウェスレーこう言いました。信者に罪がないとか、肉の心を廃墟の傾向がないという立場は、神の言葉に、またその子らの経験に反する。廃墟に傾く心、生来の悪への傾向、神から離れようとする傾向、地上の事柄に執着する傾向を絶えず彼らは感じる。彼らは日ごとに傲慢、わがまま、不信という罪が残っていることに気づく。語ったり行ったり、たとえそれが最上の行動や聖なる義務であろうと、それに固守しようとする罪に気づく。しかし同時に彼らは神に属するものであることも知っている。彼らはそれに対するいささかの疑いもない。彼らは主の御霊が彼らの霊とともに神の子らであることを証ししていることもはっきりと感じる。彼らはキリストイエスを通して贖いを受けたことを喜ぶ。彼らは彼らのうちに罪は存在することが確かであるように、栄光の望みであるキリストが彼らのうちにいることも確信する。宗教改革者たちもパウロも、我々の心の中に改心した後もなお罪がある、罪の性質が染み込んでいるという現実を聖霊によって気がつかされたのでありました。天に移される住民は心に罪がないはずであります。しかし今罪があるということは、いつかどこかでそれがある時点で除去されることにならなければならないはずです。問題はそれがいつであろうか。宗教改革者たち、パウロたちはそれをまだ経験しておりませんでした。その罪が除去されるという、罪の性質が除かれるという、財跡が取り除かれるだけじゃなくて、財政そのものが我々のうちから取り除かれるのはいつでしょうか。これが今日のテーマである子羊の婚宴の時であります。結婚、婚姻は人生と神聖の結合を表しているんです。そして神聖と人生が結合するとき、人は罪を犯さなくなります。キリストがそうであったように、キリストも人生を取られたんです。しかし神聖と結合していたために、彼は罪の性質さえも持っておりませんでした。我々も聖霊によって身ごもったイエス様のように生まれ変わるときに、罪を犯さない存在になるんです。次に重要な引用文をお見せします。この引用文を見ると、衣が2つあるということを見ます。まずキリスト実物記憶287ページに、礼服の例えは私たちの前に極めて重要な教訓を展開している。婚姻は人生と神聖の結合を表し、礼服は婚姻にふさわしい客と認められるものが皆所有しなければならない品性を表すのである。 キリスト実物記憶287ページ。こうして王が婚宴の客を吟味したことは、審判の御業を表している。ここで皆さんに質問します。審判の前に、この人は、人々は礼服を着ていたでしょうか？あるいは審判の後に礼服を着ていたんでしょうか？前にです。着ているかどうかを王が見に来たんです。それが調査審判でありました。この品性は調査審判の前に着ていなければならない品性であります。これを勘違いして調査審判の後に自分は正しい生活をしようと思っていたら、この男のようにアウトになるんです。では次の引用文、大総統145ページ、マタイ22章の例えにおいて同じ婚宴の象徴が用いられ、婚姻なんですが、婚姻に先立って調査審判が行われることが明示されている。当たってますね。先ほど皆さんが答えたのと当たっています。婚宴に先立って王はすべての客が礼服、すなわち子羊の血で洗って白くしたシミのない品性の衣を着ているかを見るために入ってくる。欠けていることを発見された者は追い出されるが、調査の上で礼服を着ていることが認められたすべての者は神に受け入れられ、御国に入って神の御座のもとに座るに足る者とみなされるのである。品性を調査し、誰が神の国に入る準備をしたかを決定するこの働きが調査審判の働きであり、天の聖女における最後の働きなのである。ここで言われている着なければいけないあの服は我々の品性であると言われておりますが、この品性に罪があったでしょうか、なかったでしょうか。調査審判の前に罪のない品性を人々は着るんでしょうか、着なければいけないんでしょうか。これは微妙ですが、このことを分かっていなければ大問題です。もう一度言います。調査審判の前に着ていたあの礼服は品性を表しておりましたが、あの品性に罪があったでしょうか、なかったでしょうか。罪がないか、あったか。答えはあったです。おかしい、おかしいと思う方が多くおられると思います。次の引用文見ていきます。大総統下巻218ページ、調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了していなければならない。死者は書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査される審判が終わるまでは彼らの罪は拭い去ることができない。調査審判の前に王が見に来た、あの会場に見に来ましたね。あの時に来ていたあの品性に罪があったでしょうか、なかったでしょうか。あったんです。そして王が調査審判をして、その後罪が拭い去られるとはっきり書いてあります。終わるまでは罪は拭い去ることができない。これはどういうことかというと、罪に対する勝利と罪の除去は全く違う経験であるということです。
美人が来て私を誘惑して反応 してそれを阻止しても、これは単なる罪の勝利であって、私の心にはまだ足場があるんです。このままでは天国に行けないんです。続けてお読みいたします。しかし使徒ペテロははっきりと、信者の罪は主の御前から慰めの時が来る時に拭い去られる、後の雨が来る時に拭い去られる、そしてキリストイエスを神が使わせてくださると言っている。調査審判が終わるとキリストは来られる、そして携えてきた報いをそれぞれの人に行いに従って、それぞれの人の行いに従ってお与えになるのである。次の引用文、やっと第二の衣がここで出てきます。国と指導者下巻196ページ、神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、彼の汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。これが罪の除去の時です。後の雨による罪の除去の、調査審判による罪の除去の時です。そして見よ、私はあなたの罪を取り除いた、そしてあなたに祭服を着せようと書いてあります。衣替えしたんです。自分で婚宴の前に着てきました。王からのプレゼント、正しい行い、正しい品性で見舞いに出ました。調査審判を経験して罪が除去されて、そしてもうサタンの誘惑に反応する足場もすっかりなくなった状態になって、祭服が着せられたとあります。二つの衣、この違いに気がついてほしいんです。そしてキリスト教会は初めの衣をよく知っております。しかしセブンスデーアドベンチストに与えられた唯一の真理は、彼らセブンスデーアドベンチストだけに与えられた真理は、失礼いたしました、第二の衣のことです。なのに我々が第一の衣ばかりのことを言って満足していれば、我々は役割を果たしていないことになるんです。自分のポジションを守らない選手になってしまいます。我々が世に伝えなければいけないことは罪の勝利ではなく、それはウェスレーも言いました、パウロも、罪の除去であります。ダニエル 8-14 は罪への勝利ではなくて、聖女が清められるというのは罪への勝利ではなくて罪の除去のことを言っているのです。そして初代文集452ページ、各人の判決は生か死かのいずれかに決まっていた。イエスが聖女で奉仕しておられた間に、審判は死せる義人から次に生ける義人へと続けられていたのである。キリストはご自分の民のために贖いをなして彼らの罪を消し去り、御国を受けておられた。御国の民はもう出来上がっていた。子羊なるキリストの婚姻は終わった。これは再臨の時にはなされない働きです。罪が除去される時にキリストの婚姻は終わったと書かれてあります。第二の衣を、衣の約束を受け入れることに 私たちの永遠の運命がかかっております。大曹統下巻の143ページから144ページをお読みいたします。大曹統下巻143ページから144ページです。彼らは主の働きをよく理解し、彼が神の前に出られるのに信仰によって従っていかねばならない、この意味において従っていかねばならない、この意味において彼らは婚宴の部屋に入ったと言われているのである。例えによると、婚宴の部屋に入ったのは明かりとともに器に油を持っていた者たちであった。聖書から真理の知識を得るとともに聖霊と神の恵みとを持っていた人々、激しい試練の夜も忍耐して待ち、より明らかな光を求めて聖書を研究した人々、これらの人々は天の聖女に関する真理と救い主の務めの変化等を認め、信仰によって天の聖女における彼の働きに従っていった。そして聖書の証を通して同じ真理を受け入れ、これがキリストの中保の最後の働きを行うために、そしてその最後には御国を受けるために、神の前に出られるのに信仰によって従っていく者たちは、すべて婚宴の部屋に入る者として表されているのである。続いて147ページから148ページ、イエスの中保による祝福に預かる者は、食材の大事業をなさるイエスに信仰によって従っていく人々である。一方、この働きに関する光を拒む者は、その祝福に預かることができないって書いてあります。イエス様が今天の至聖所で我々の罪を除去しているという、この最後の中保の働きを理解して信仰によって至聖所に従って入っていかなければ、その祝福に預かることができないっていうんです。型において昔、大食材日、大祭司が至聖所に入ったその日、イスラエルの民は聖所の周りに集まって、そして罪の完全な許しを受けて、毎日許しを受けておりましたが、完全な許しを受けて回収の中から立たれることがないようにしました。大祭司は見えませんでしたよ、至聖所の中ですから。そして大祭司しかその部屋に入れませんでした。しかし彼らはモーセの律法にそれが書いてありますから、知的に大祭司が今至聖所で何をしておられるかということを理解しておりました。そして彼らの義務はその前で謙遜になって悔い改めることでありました。心を探って徹底的に一点の罪が我々の品性にないかどうかを吟味していたんです。このような生き方、今日我々はしているでしょうか。このような経験に預かるためには日ごとの経験も大事であります。年ごとの経験にすぐ行くのではなくて、日ごとの経験が大事です。初めに芽、次に穂ですから、その後に豊かな実ができるんです。今日話したことのまとめを一つの表にしました。第一の衣と第二の衣があるということを覚えていただきたいんです。で、第一の衣は聖女の第一の部屋の経験です。毎日の聖女の毎日の奉仕によっても表されておりました。聖歌とも言えます。
そして前の雨、秋の雨によって我々は日ごとの経験で祈って、聖霊の助けによって我々の好みが変わったり罪に勝利したりしていきます。このような品性を婚礼のために来ていなければならないんです。で、ここで終わりではなくて、第二の衣が大祭司ヨシアに着せられた。それは聖女の第二の部屋、死聖女の経験を表しております。これがセブンスデーアドベンチストのアイデンティティです。聖女の年ごとの奉仕によって表されているものです。そしてこれは後の雨によってなされるものであります。ただ罪に勝利するばかりでなく、もう心の中に罪に反応するものがない状態までいく罪の除去であります。罪への勝利と罪の除去は全く違う経験であること、これが私の強調であります。この22章、マタイの22章の例え話は第一の衣のことが強調されております。しかし我々セブンスデーアドベンチスト、あるいは聖書の真理を求める者は、この第二の衣に気がつくはずです。もし前の雨が降らなければ生命はなく、緑の葉は芽を出さない。前の雨がその働きをしなければ、後の雨は実を完全に至らせることができないのであると。牧師への勧告506ページに書いてある通りに、今日私は第二の衣を強調してはいますけれども、第一の衣が不可欠なんです。二つ大事なんです。前の雨も後の雨も。どっちかだけということはありません。ですから、我々の努力は変わりません。後の雨にの備えは、結局前の雨の経験であります。今日、日ごとに、事故に死に、そして神様の律法に従って自分の行いを従わせる、そしてそれによって神様が心に働いて心を変えてくださる経験を毎日歩んでいきたいと思います。神様が結婚という制度を通して私たちに教えてくださった大切な真理であります。最後にホセアについて考えてみたいと思います。ホセアは神様のご命令によってゴメルという淫婦の女を妻にめとりました。そして彼女は、ゴメルはホセアの愛を受け止めずに姦淫を続けたんです。我々も先ほどの天使の訴えと同じように、このゴメルのように、パウロが私たちをキリストと婚約させたにもかかわらず、相変わらずゴメルのように日常生活の中で神を拒んで姦淫を続けるものであります。皆さんと共にホセア2章の13節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はホセア
2章の13節から一緒に読んでください。私がお読みします。一緒に聞いてください。神様がこの会員の女をどのように扱おうとしているか読んでいきたいと思います。また彼女が耳輪と宝石で身を飾り、その恋人たちを慕っていって、私を忘れ香を焚いて仕えたバールの祭りの日のために私は彼女を罰すると主は言われる。それゆえ見よ、私は彼女をいざなって荒野に導いて行き、年頃に彼女に語ろう。そのところで私は彼女にそのブドウ畑を与え、アコルの谷を望みの門として与える。そのところで彼女は若かった日のように、エジプトの国から登ってきた時のように答えるであろう。主は言われる。その日にはあなたは私を我が夫と呼び、もはや我がバールとは呼ばない。私はもろもろのバールの名を彼女の口から取り除き、重ねてその名を唱えることのないようにする。その日には私はまたあなたのために野の獣、空の鳥および血の這う者と契約を結び、また弓と剣と戦争と力立ってあなたを安らかにふさせる。また私は永遠にあなたと契りを結ぶ、すなわち正義と公平と慈しみと憐れみとをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。そしてあなたは主を知るであろう。どんなに姦淫を犯したあのゴメルのようであっても、神様は我々と永遠の契りを結ぶと約束してくださっています。そしてイザヤ62章の5節には、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ばれるとあります。結婚の時に花婿が 花嫁を喜ぶその感情、皆さん想像できるでしょうか。どんなに罪深い我々であっても、我々を純潔なものに作り変えてくださり、くださる結婚式に神様は招いてくださっております。パウロはテモテに言いました。テモテ第一の手紙 1-15、 キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。たとえ罪があっても、我々は婚宴に来たれと招かれております。そしてその婚宴において我々が望んでいた罪の除去を経験することができるのであります。我々を待っておられるイエス様に対して心の戸を毎日開いていきたいと思います。神様の豊かな祝福が、永遠の昔から約束されていた恵みが皆様にありますように。